アガリスクエンターテインメントの
森エンテスラジオ、
熊谷由香のノーベースボールノーライフ第15回目、
はい、
こんばんは。
こんばんは。
はい、塩原さんです。
はい、塩原です。
はい、二人です。
いつもので
どうぞよろしくお願いいたします。いや、なんか最近結構違う人呼んで違う空気感をこう演出していたんですけど、はいはい、やっぱり戻ってきてしまいました。
戻ってきてしまいました。
今日こんな感じです。
いつもの。でもね、ゆうてしコメントね、
はい、
あと、もう一個、朝越の吉尾つるあわりにありも、
ええ、
どっちもメンバーが固定されてきているので、
はい、
妻の寮の差しでもいいですか以外は、結構みんなメンバー
確かに
固定されてます、
ね。大体誰が出るか決まってますもんね。
同じ人ばっかり。
朝越くんのやつの場合は大体富坂さん出て、また塩原さんとかも出て、みたいな。
俺のやつも逆にその二人が多いから。
そうですね。たまに私も行くけど、
ね、
大体なんかこう固まってきちゃった感じなんですけど。まあ私の番組あれですよね。ちょっと幅が狭すぎて、あの塩原さんのさ番組とかこう融通が効くというかフレキシブルじゃないですか。
まあね。まあね、
非常に。まあ言って妻もまあ誰でもいいじゃないですか。言ったら妻はやることは決まってるけど、ただ喋ればいいし。
飲むっていうね。
私とか朝越くんちょっと狭い、
出れない人が結構いるっていう。
最初に番組何やりたいみたいな話になった時にちょっと照準を合わせすぎてだいぶ狭くなったっていう。
いいですよ、そういうもんですから。
そう、まあその覚悟で始めたんで全然いいんですけど。あ、そうそう、私ようやくあのストッパブス島を読み進めております、
どの辺まで読みました
。いや、ごめんなさい、まだ3巻終わったぐらいなんですけど全然ですけど。
全然。
ただ一巻を乗り越えたら、その後は早く、結構早くて、あれ楽しくなってきたのみたいな。
いや、楽しいんです
よ。だいぶ楽しくなってきましたよ。
前回ね、あの野球漫画、
あ、そうそうそう、
9万を教えて、面白い9万を教えて
教えてくれっていう回で、
僕が勧めたやつです、
ね。そうそう、
そう、あの後ね、あのウィキペディアを調べていたら、
はい、
あの僕伊集院光がすごく、伊集院光さんがすごく大好きで、ラジオもう20年来の愛好家なんですけど、
はい、
ストッパブス島が宇宙一の野球漫画と称しているということをウィキペディアに書いてあって。
そうなんですか。
そうそう、知らなかった。あの人野球大好きじゃん。
そうですよ、日ハムですよね。
そう、
確かね、
日ハム、あの弱い頃からずっと日ハムを応援してたから
はい、はい、
今年あの久米宏さんが生っ粋の広島ファンで、
ほうほう、
2人であのラジオで対談する機会があったらしくて、
面白そう。
去年か、それでお互いにその、弱小チームを応援している気持ち同士でなんかお互い慰め合うみたいな感じだったらしいんだけど。
いや、慰め合うってもう、ね、
でもね、
今や
最終的にはね、どっちも
日本シリーズで
戦う相手がすごかったけどね。
へえ、面白い。
そうなんですよ。では読んでください、本当。そっから先が面白いので。
そうそうそうそう。やっぱね、試合になってからが面白いですよね。試合になってから、あのブス島が、ね、あのなんか破天荒な感じのブス島が結構苦しんだり。
そうなんだよね。結構苦しむ。
その憧れの先輩っていうか、
クレミさん、
そうそうそう、がいたりとか。
150勝目を挙げるためのみたいな、なんか、あれだよね、記念の試合で。
200勝の日でしたね。
あれがね、
そうそうそう、
なかなかね、そう、面白いですよね。うん、
で、その試合だっけ、あれ、その試合じゃないっけ、とりあえずその年の開幕戦が、あの、ロッテ戦で。
ああ。だロッテがもうほぼね、ライバルみたいとして描かれてるので。
そうそう、おおと思って。
なんか出てくるよ、最後まで。
そうそうそう。やっぱり塩原さんが言ってた通り、あの、顔が似てるなっていうのが。
顔、ああ、あのプロ野球選手でしょ。
そうそうそう。
めちゃくちゃ似てるでしょ。
初芝とかがすげえ面白かった
です、ね。似てるでしょ。初芝がさ、あの、ロック、あの、ヘビメタが好きっていう本当の設定を使ってさ、あの、渋谷さんっていうあの、アスレチックスのキャッチャーがさ、
はいはい、
別のなんかデスメタルかなんかを好きでさ、
あ、
なんかメタル論議ですごく喧嘩になるみたいなギャグとかあって、あれプロ野球ファンにはたまらない。なんだそれみたいな。
面白かった。
あれ面白いんだよね。いや、もう最終巻まで読んでくれればもうね、ロッテがね、かっこいいロッテがたくさん見れるからね。
漫画の中で
弱小だけど。漫画の中でも弱いけど、そう、かっこいいシーンいっぱいあるから。
現実にかっこいいロッテが見たい。
ブス島のお兄ちゃん、マジ入
って、あ、そうだそうだ。
入ってほしいと思うよ、ロッテ見たら。
そうだ、その人はまだ出てきてないな。まだ3巻だから、多分まだ出てきてないけど。 いや、だいぶ、だいぶ面白いっすよ。
いやー。早くね、早く二軍の奴らに会ってほしい。
あ、でもね、あの、チョイナーの人出てきましたよ。
あ、出てきた、
三条。
俺が知る限り、日本球界で一番守備範囲の広い男。
そう。
あれね、後に、もっとすごい、なんか、褒め言葉があって、今の日本球界で金を払って見る価値があるのは、イチローのバッティングと三条の守備だけ。セリフがね、そうなん
ですけど。でも、先にその塩原さんからチョイナーの話聞いてたから、出てきた瞬間に、こいつかと思って、別の笑いが出ましたよ。あ、出た、お前かみたいな。
最初出てきた時なんかギャグキャラみたいなさ、なんだこいつみたいな感じで出てくるんじゃん。ちょっとあの、観客席に向かって投げキスしたり
とか。ああ、走ってました、走ってました。
ギャグキャラみたいなんだけど、あいつがね、めちゃくちゃいいとこでいい守備するんですよ。
はい、はいはいはいはい。
守備の人だから、あの人は。
なんか、怪我して二軍にいるんでしたっけ、
う
ん、
違う。グラブさばき。グラブさばきが、
口論になったんだっけ、
そう、一軍の片平監督と。
あ、そうだそうだそうだ。
グラブさばき、口論になっただけで二軍にいるって悲しい選手。すげえ守備うまいんだけどね。あと人前で絶対に努力してる姿を見せる。
それもなんか出てきてた。なんか面白い、なんだっけ忘れたけど。
三条はね、見せないんですよ、うん。人前では絶対に。
そうそうそ う, そ う, そう。
影の努力にね。守備終わった後に昨日2件はしごしちゃったからさ、っていう。お前昨日チェックインの時に調べたけど、いただろうっていうふうに嘘をつくっていう。あいつ好きなんだよな。
全然、その見た目っていうか、うん、その、なんだっけ、三条さんの見た目のタッチが、全然真面目そうな感じじゃないじゃないですか。
うん、あ、そう、ヘラヘラした感じで。あいつがね、そうそう、苦悩するシーンとかがあんの。天才、守備は天才だけど、別のところで、まあ、いろいろとできなくて苦悩するシーンが、はいはい、あの天才が努力をしているっていうシーンが後に出てくるんだけど、うんうん、超泣ける。全然ふざけてない三条が出てくるの。めちゃくちゃ泣けるんだよね、それ。
いや、めちゃくちゃ楽しみですよ。
はい、ぜひ。
本当に。
お楽しみに。
そうそうそう。今日何しようかっていう話なんですけど、うん、
はいはいはい。
俺流侍ジャパンを、ちょっと、スタメンをですね、
はい、
組んでいただきたいなと思いまして、
はい、
あの、中居正広の俺の侍ジャパンっていう番組、うん、知ってますか、
うん、
知らない。うん、なんかね、結構ここ何年か年末にほら野球番組結構バッてあるじゃないですか、うん、その時になんかここ数年やってたやつなんですけど、中居くんが司会者で3チームに分かれてて、うん、で去年やってたのはチーム阿部、
うん、
チーム涌井角中、うん、チーム則本武田って3チームに分かれて、現役プロ野球選手、
うん、
各メジャーリーガーも含む、
うん、
の中からドラフト制で好きな選手を取ってって、うんうん、自分たちの理想の侍ジャパンを作り上げるっていう
番組なんですよ。実際のやつよりもドリームチーム、
ね、ドリームチームです。
要するにね、
そう、ドリームチームなんだけどドラフト制だから外れちゃうと、う
ん、
あ、
取れない人もいるの
か。あ、くそーっていう、ね、外れ1位みたいな。
はいはいはい。
で、2回くじ外したらもう全然違う感じになっちゃったみたいな。うん、そうそう。それやって、その番組がすごい面白くって。
はいはい、はい。
まあ、やっぱそれはドラフトだからね。
うんうん、
くじ引きだからちょっと面白いっていうのもまあまああったんですけど。はいはい。まあ、実際、WBC がもう始まるじゃないですか、うん、3月の7日から、
うん、そうですね、
でもうメンバーがね発表されて、
はい、
まあ、いろいろごたごたって言い方あれですけど、
ニュースになってますね。
ね、大谷君が結局出ないっていう、うん、完全に出ないっていうことになっちゃって、ドヒャーってみんななりましたね。まあ、あれもなんか
みんな見たいもんね、やっぱり大谷、ね、
見たいし、なんかでもそれでなんかなんで今更言うんだみたいな、責任をどうしてどうすんだみたいなことになってるのが、それはおかしいみたいなことをダルビッシュがツイッターでつぶやいてましたけどね。
WBC は毎回それがね、
日本人はすぐそういう責任の話にするって言って、確かに
ダルビッシュさんは最近全然関係ないところですよって、日本人多いね、お父さんの
さ、
トランプさん の, あの入国禁止、ね、お父さんが応援に行けないとか、ね、ダルビッシュもなんかわけのわかんないところで飛び火大変そうですな。
そう言って、でもやっぱ大谷出ないってなったら結構、
そうだね、
ですよね。
やっぱ見たいよね。
見たいし、
ファンとしては。
まあ別に本人も出たかったと思いますけどね、やっぱり。それ長い目で見たらね、ここで怪我して、
そうだね。
とか、
シーズンで戦えなくなったり
、将来メジャー行けなくなったりとか言ったらそれはあれだけど。
まあでも WBC でさ、優勝するってことはいかにさ、
うん、
価値のあるものかっていうことをさ、今回さ、うん、優勝して見せつけないとさ、
うんうん、
我々が、日本がさ、ちゃんと優勝して、
うん、
そういう それを優勝するってことはどういうことなのかっていうことをさ、そこの出なかった選手たちにも見せつけてあげないと、ですよ、
うんうん、
そのためには勝たないとっていうのはありますよね。
でなんか追加招集であの、うん、ソフトバンクの武田が招集されたじゃないですか、はいはいはいはい、でなんか、うん、したらもう準備してましたとか言って、らしいですよ。
すごい。
だからキャンプでこいいあのこの日本の球と、うん、あの WBC の公式球、
うん、
どっちもなんか使って練習してたとか言って、
ね、そういうことか、準備して
た。そうそうそう、
具体的にやってたんだ。
やってたみたいです。でもそれはなんか強みというか、
へ
え、偉いやっちゃなと思って。まあ確かに武田とか私は選ばれてもいい、
そうだね、
いいなと思ってましたから、うん、
枠が大きければ全然入る、
うん、そうそう。
ですね、
なんかそこに関してはまあ別に不満はなくて、うんうんうんうん、ね、大谷見たかったっていうのはもちろんありますけど、
まあね、
いやーどうですか実際この選ばれている何人だこれ、30人ぐらい、
ね、見たけど、でもなんかそうだろうなって感じ、
印象として、
この人呼ばれてないんだって人あんまりいないんじゃない、
あ
どうなんだろう、
角中とかをよく言われますけどね、
言われる、確かに俺も去年末にその WBC のあの協会試合見に行った時に、角中なんか打線を見た時にね、なんだか、あの、よく言われるさ、あの、招集した日本代表チームで毎回よく言われるのがさ、攻めが単調っていうさ、どうしても言われちゃうじゃん、強打者を並べちゃうと。なんかちょっとアクセントが欲しいって時に、角中って結構他のバッターとタイプが違うから、入れてもいいんじゃないかなっていうのは思った。実際の、まあ、率もあるけど、率もあるけど、なんか、そういう、変わった変則バッターとしているのは面白いんじゃないかな、うん、
確かに
ちょっと思ったけどね、
いいバッターはいっぱいいるけど、うん、あのね、変な球打つ
やつとかね、入れても面白いけどね、
変態打ちを入れてもよかったんじゃないかと、うん、そうなんですよね、
それは少し思ったね、うん、
まあ、確かに外野がさ、まあ、
うん、あそうなんですよ、
まあ、鈴木誠也がいて筒香がいて秋山とか、うん、でしかも今回はね、メジャーから青木も、
うん、そうなんですね、
選ばれてるから、
唯一のメジャーリーガー
なんだ、ね、唯一なんですね。結果、なんかさ、ちょっとさ、前剣とかさ、あ、出んのかなみたいな、
う
ん、
あね、
一瞬あったんですよね。
結局、青木だけなんだね。
そうそうそう。まあ、なんか文句言っても仕方ないし、別にまあ、これはこれでやるしかないからね、うん、全然いいと思うんですけど、まあ、青木がいるってのも、単純に楽しみですしね。
うん、
そうそうそうそう。いやー、そうそうそうそう。まあ、角中いてもよかった。平田も追加招集で選ばれたじゃないですか。
あ、そうなんだ。
平田はだから大谷の代わりなのか、どういうあれなんだろう。
うん、
そう、追加で選ばれたんですよね。中日の平田が。
うん、
まあ、確かに、いいけど、まあ、角中にもワンチャンあったのかな、みたいな、
う
ん、ちょっと思っちゃいますけどね、正直。
うん、
うん、うん。思っちゃう、ね、
でも、それ以外の選手はやっぱ、名だったる、
うん、まあ選ばれておかしくない人もね、
人ばっかりだね、うん、まあ今年のあれもそうだし、
はい、
例えば、特に広島の選手、
そうですね、
それから、まあ、日本ハムの選手もそうだけど、今年活躍した選手がちゃんと呼ばれてますね、
やっぱ鈴木誠也とかはね、
ああそうだね、
私はこれいいと思いますよ、
いい、確かに鈴木誠也選手はこの間その強化試合見に行った時も思ったんだけど、うん、その本当にもうなんか、かみってるってみんな言ってるけど、マジでちょっとかみってて、うん。
勝負強い感じしますよね。
うん、国際試合とか、ああいうお祭りのとこに持ってったらすごくいいんじゃないのかな、う
ん。なんかちょっとあれですね。2005年とかの今江みたいな。
ね、
まあちょっと違うかもしれないけど。
うん、まあまあでも当たってる人っていう感じの。
お祭りっていうと。
バッティングはね、水物だからやっぱその時当たってる人を持ってくっていうのはいいと思います、ね。う
ん、鈴木誠也選手なんてまだ21、22、3とか、すっごい若いんですよね、うん。
なるほど。
めっちゃロマンあるなぁと思って。
それであんだけ豪快なバッティングをね。
そう、最近私あの、BS の NHK でやってるあの、球児園っていう番組に、
あ、言ってたね。
はまってるんですけど、やったらツイッターとかでつぶやいてるんですけど、
はいはいはい、
これめちゃめちゃ面白いんで野球好きな人は絶対見た方がいいんですけど、この間あの6番打者っていうね、
うん、
回テーマなんですよ、
トークテーマ、
そうそうそうそう、はい、やってゲストにあの宮本慎也さんがいたりとか、は
いはいはい、宮本慎也選手が実際に6番を打ってたのかな、
まあ打ってました、結構打ってた、
あそうなんだ、
そうそうそう、で現役だと一番6番打ってるのはあのソフトバンクの松田
へ、
打席としては多い。で、ちなみにロッテだと、鈴木大地がまあまあ多いって感じ。
あ、多いな。でも全然タイプがまた別だね。
だからいろんな人が6番打者にはまあ座るんですけど、ね、で、鈴木誠也も実は結構多いっていう。
あ、そうなんだ。
あ、確かにそっかっていう。まあエルドレッドとかさ、
うん、
そこら辺がほら4番とかに立つじゃないですか。はいはいはい、 でからの6番鈴木誠也っていう、まあ、言うたら恐怖じゃないですけど、
なるほどね。
ただそこで、まあ、宮本さんから言ってたのが、うん、まあでも鈴木誠也なんかは、うん、まあ、本当はクリーンアップを打つような選手だから、うん、今年は6番でこうやって活躍したけど、うん、今後はね、クリーンアップ行ってほしいみたいな。
差し後のあた
りを。そうそうそうそう。になってほしいみたいな期待を込めて言ってましたけど、まあ、確かにそうだと思うんですよね。
うん、
6番にいたら、そりゃまあまあまあ怖いですけど、うん、で4番、5番の取りこぼしを打つみたいなさ、うん、確かにできるんだけど、これ3番とか結構さ、良さげみたいな、私はね。なんか結構思ったりとかしてて、
確かにね。
いや鈴木誠也はすごい期待、
うん、
期待、本当に、そうだね、そうそうそう。なんか期待の選手いますか？なんか誰か。
まあ俺はね、
うん、
今年はちょっと地味だったんですけど、内川選手ですね。なぜかというと。前回大会の WBC で一番悔しい思いをしている人だから。
はい。
あったじゃないですか、ダブルスチールの。
ダブルスチールね。サインミスね。
あれでアウトになって。まあでも、内川あの大会すごくさ、活躍しててさ、
うんうん、
内川のおかげで勝った試合もいっぱいあったわけじゃない。
うん、
で、なんかあそこだけがさ、なんかちょっと、ね、取り沙汰されてるとさ、あそこでミスった人みたいなイメージがちょっと、ね、あるんじゃない。それをやっぱり内川選手にちょっとね、うん、もう、払拭して、お名を返上してほしいですよね。
うん、チームをなんか引っ張ってほしいですよね。
そうだね、もう。
やっぱり経験者ですから。
そうね、WBC で戦ったことある人だから。
そうそうそうそう。
内川は頑張ってほしいですね。
そうね。いや、私も内川ね、結構好きなんですよね。
うん、
ちょっとなんか、ネット界隈では若干嫌われ者的な。
まあ、いろんない
じられ方をしてますけど、私は内川、うん、内川選手って多分すごい繊細な人だと思うんですよね。
そうだね、うん、イップスにも
そうそうそうそう
言われてるしね。
意外とそうメンタル、
うん、
そう勝負強い感じして、メンタルやっぱちょっと
そうだから、あの時にさ悔しい思いしたあれをさ、
めちゃめちゃ泣いてまし
たからね、トラウマをね払拭してほしいです
よね。乗り越えてほしいし、やっぱ勝ちを牽引してほしいですよね。内川確かに期待ですね。
バッターもあれだね、俺はやっぱり2年連続トリプルスリーの山田選手が、
山田
どういう風に向こうの相手が攻めてくるのか、どういう対策をしていくのか、どうやって跳ね返すのか、うん、それはすごいやっぱ注目だね。
去年の11月のあの、何、うん、すか、親善試合、壮行試合、違う、
強化試合
、ね、の時いまいちじゃなかったですか。
そう、うん、全然だった。全然だった、
ね。何なん、疲れてたのか。
わかんない。まあまた別なんだろうね。うん、
ね、
う
ん、なんか、山田はめちゃめちゃいい選手なんだけど、うん、なんか、ちょっと私的には少し心配みたいなとこも。うん、
国際試合で受けそうなイメージがちょっとまだ。
あと結構去年、違う、一昨年か、
うん、
とかのあのヤクルトがさ、あの日本シリーズ行った時、
うん、
とかも意外と活躍しなかったんですよね。あれっていう、
ちゃんと対策されると。でも今年もトリプルスリーを取って
る、ね、取ってんですよね、シーズンでは、うん、そう。
一番多分取った去年よりも今年取ったことがすごいじゃない、うん、あのマーク、
2年連続で
マークされてる状態
で、うん、はいはい、
要注意人物として攻められた中で取った方がすごいから、う
んうんうん、確かに。
だからそれだけのあれはあるのにね、あのなんていうの、うまさというか、
それはもちろん力もパワーもありますしね、うんうん、
だから対応力っていうのはすごくありそうなんだけどね、
うんうんうんうん、
実際国際試合とかだとまた別
なの、ね、分かんないですかね、これは。
うん、
だって2013年大会でも田中将大がいまいちだったりして、う
ん、
全然っていうこともありましたからね。
確かにね。
はいはい。
なんでしょうかね。
ちょっとじゃあ、うん、そんな感じで、ちょっと、
はい、
俺の侍ジャパンをですね、はい、ちょっと私から発表してみてもいいですか？
はい。
いきなりですが。
はい。
はいはい。じゃあ、1番。
うん、
センター。
はい。
青木。
アストロズ。
はい、2番セカンド、
はい、
菊池、
はい、
3番、
はい、
ライト、
うん、
鈴木誠也、
はい、
4番レフト筒香、
うん、はい、
5番ファースト中田、
はい、
6番ショート、
うん、
坂本、
はい、
7番 DH、はい、内川、
ほう
8番、はい、サード松田、
はい、
9番、キャッチャー島、
うん、
こちらが野手になってまして、
はい、
で一応先発、
はいはい、
行きまして、
はい、
先発ピッチャーですね、
はい、
で先発がまず菅野、
はい、巨人菅野、
はい、で次、はい、あのまあ第二先発なんていうふうに言われるんですけど、はい、先発の次に投げる人ですね、 則本、
はい、
次中継ぎ、まあ過去セットアッパー、はいはい、秋吉、
あ、はい、
抑え、
はい、
クローザー、牧田、
はい、あ、牧田、はいはいはい、
という私の侍ジャパンになっております。
なるほど。まず4番バッターが、はい、中田翔、
あ、違います、4番筒子です。
筒子ですね、左の筒子を4番
です。筒子でございます。
今まで全日本の4番を打っていた中田翔ではなく、
はい、
やっぱり今年大活躍した
、
はい、もう向かうところ敵なしだった筒子を4番に。
あれ去年、いやでも去年のその強化試合の時、中田4番外れましたよね、どっかで。
そうだね、まあだから
外しましたよね、うん、
今は筒子4番説の方が多分、うん、有力なんじゃないのかな。
国防監督が、うん、あの結構4番中田にめちゃめちゃこだわってたじゃないですか。
あ、そうだね、
いつまで経ってもその外さない、うん、まあ、外さないのももちろん大事だと思うんだけど、うん、私的にはやっぱり、うん、多分5番の方がこれは中田君は言ってくれるんじゃないのかなみたいなことをずっと思ってて、
うん、
でやっぱりまあ去年の成績とか見ても、まあ、筒子の方がね、はい、ええんちゃうのっていう、うん、まあでもこの打順は、うん、まあ、大体わかると思います。4番、5番から考えました。まあ、あの、打順考えるときにどこから考え始めるかみたいのってあるじゃないですか。
ありますね。
まあ、オーソドックスに4番。
うん。
まあ、セットで5番から考えましたね、私は。はいはい。
まず、リードオフマン、青木。
はい。
1番バッター。これは、硬いね。
あ、硬いですか？
これ硬いと思う。
まあ、青木どこに置くかっつったらね。
海外経験も豊富で。一番バッターに信頼感、精神的に信頼感のあるバッターを置くっていうのは硬いと思う。
いや、まさにそれなんですよね。
みんなが青木さんっていう感じの、うん、青木が出塁すればなんとかなる。
例えば一番を打てる選手って他にもいろいろいると思うんですよ。
そうだね、
これだけの選手が集まってるんで、うん、まあ、強化試合でもいろいろ試してましたけど、うん、まあ、坂本だったり菊池だったり、うん、まあ、いろいろいると思うんですけど、はいはい、ただ青木が何番を打つかって言ったら、うん、一番だって思ったんですよね。
一番だったですね。
これは、これも一つ揺るがないポイントでしたね、私的には。
安打の数っていうかさ、出塁率、左バッターで特に、あの、出塁率も高くてっていうさ、
はい、
バットコントロールも良くてっていうバッターで、俺さ、秋山もちょっと考えたんだよね。
秋山はね、そうなの。
でも、ほんと確かに、あの、結局最終的に国際試合とか、
うんうん、
あと海外選手とのさ、
うん、
経験の差でさ、
はい、
やっぱ青木が精神的な支柱になりそうな気がするっていうのはすごくわかる、う
ん、やっぱ一番でね、
うん、
一番で出てほしいっていう、
これはすごくわかる、
まあ、秋山ももちろん使うならセンターで一番っていうのは私もあるんですよ、うん、ただ青木がいるならまずは青木だなっていう、もしもよ、もしも青木の調子がなんか悪いとかなんかあったら、秋山かもしれないけど、まずは青木。
WBC でずっとあの、最初の頃を支えてたイチロー選手をさ、こう、不調でも使い続けていたわけじゃない。
はいはいはい、はい。
青木選手は調子が悪くても、秋山に変えることなく、一番センターを固定するのも俺はいいかなって思う。
そうですね。うんうん。
あの時のさ、イチローが結局さ、当たってなかったんだけどさ、最後に決め、それでもイチローだったらやってくれるみたいな感じでさ。
だからあの時は原監督ですね。
かな、
うん、2009年大会かな。
だから青木を使うってもし決めたんだったらずっと固定するのもいいかもしれない、
ね。そういうのはでも欲しいですね。やっぱり。
そして、菊池なんかに関してはもう広島と同じ仕事を2番で、
そうですね、完全に。
セカンド2番、セカンド。もう同じことをやってくれれば。うんうん、
そうです、まあ、まず、まあ、打順もそうなんですけど、まあ、セカンド山田なのか菊池なのかっていう、
山田があんな守備うまいのにさ、あんなに守備うまいのにさ、でも菊池がいることによってさ、
そう、一生ゴールデングラブが取れないんです、山田は、ね、自分で言ってましたけど、
あんなに上手なのにかわいそうに、
うん、ただど、まあ、でも私バッティングの面で言ったら、うん、どちらかというとやはり山田を使いたい気持ちはあったんですよ、
はいはいはい、なるほど、
たださっきも言った通り、うん、ちょっとその WBC においてあまり調子良いところ見ていないっていうところと、その日程とかでも意外と勝負強さが封じ込められてしまっているみたいな心配から、まずは菊池を盤石に守備固めておいて、山田はまあ代打もしくは DH または菊池の様子見みたいなところにちょっと贅沢ながら、しょうがないんだよね、これどっちかしかないから。
そうなんだよね。
私的に菊池と 山田の併用はないんで、例えば、うん、あの山田サードとか、
うん、コンバート
の、ね、ファーストもあるし、ね、そうそう菊池をショートにしてとか、それは私的には一切ないんで、うん、2人は絶対セカンドなんで、
うん、なるほどね。
うん、なんかまあ、ある種保険じゃないですけど、はいはい、みたいな感じっすよね。うんでうん、
そして DH には内川選手を。
そうですね、うん、内川はやっぱね使いたかったかな。
DH 候補はさ、まあ他にもいっぱいいるじゃない、うん、中田選手、あ、平田選手とかさ、まあ、
うん、
内川、まあ他の使い方として筒香選手、
そうですね、あります、あります、全然ある
とかもいろいろあったけど、内川を選手を守備につけずに DH で使うっていうのはやっぱファーストとかレフトとかがこうとの、兼ね合いを考えてるのかな。
まあ、そうです。外野で内川を使うっていうのはまず考えてないですね。うん、
ああ、てか一塁手とか。
そうですね。うん、一塁だったらあるかなって思ったけど、うん、なんだろう。でも、結構でもこれはもう、パッと思いついてパッと書いたって感じで、中田はなんか守備かなみたいな、
は
あ
は
あ
は
あ、そんなに深いあれはないっすね。
うん、
ただ内川にはまあ行ってほしいかなっていうのは思いましたね。
三塁手が松田っていうのはね、なんかこれも硬いなと思うな。
いないんすよね、だって他に。そうなんだよね、
だいたい松田選手が国際試合では出てるんじゃないかね。今江とかがまあ出てたけど、前まで
は。前はね。
うん、今はさ、
ちょっとね、
もう松田一択になっているんじゃないのかな、
うん、そうだと思います。
あとは、保守がさ、選択肢があるんですよ、これ実は。小林選手、それから日本ハム、大野選手。
はい。
中から島選手。
これは、うん、好みです。
はあは
あ、そして私的に実は、今発表したメンバー、うん、ちょっと実は矛盾がありまして、うん、はい、多分なんですけど、うん、先発が菅野ってことはキャッチャーは小林なんですよ。
なるほど。
本当は。
なるほど。
これ私のただの理想を並べてしまっただけなんです。
確かに。
ただ、
ね、
私、うん、私ちょっと小林あんま使いたくないっていう。
その心は。やっぱ村っ系ですか。
心配ですね。うん、
村っ系は一番ある人です。
いや、やっぱりなんか。
この3人の中で一番村っ系がある人だから、ね。
前もなんかこの話ちょっとしたと思うんですけど、やっぱり私がキャッチングがあんま上手くないんじゃないかなっていうのをちょっと思ってます。まあ、
いろんなところにいろんなことを言われてる選手だからね。
ちょっと心配ですよね。まあ確かに菅野だったらもしかしたらね、小林がいいのかもしれないんだけど、うん、ちょっと矛盾を抱えてでも私はまず島。まあ経験もありますね。
ゴールデングラブ賞を獲得した大野選手。
あ、大野って何、ゴールデングラブなの？
そうだね。
今年っていうか2016年のセリーグで。
だからこの、
セリーグじゃない、
いわゆるインサイドワーク的な意味、リードとかについての、まあ、評価なんでしょうね。
大野って去年の強化試合とか選ばれてないですよね。
あ、その俺が見に行
った頃、そうそう、11月の頃の
島だった気がする、出てたのは島で、
でも大体小林とかが、ね、
うん、小林がその後出てたんだっけな。
大野あんまよくわかんないんだよな、どんな感じなんですかね。
そうね、
あんま知らなくて選べなかったっていう、
地味だけどすごい人。地味だけどすごい人だ。
バッティングはどうなんですか、別にって感じ。
うん、
そんなに。いやー、てかなんかこう思い返すと、うん、2006年2009年とかの、うん、2013年とかの、うん、スタメンをね、なんかウィキペディアとかでこう見てて、うん、いやすごいですよ、
うん、
2006年里崎、うん、2009年城島、2013年阿部、うん、
ああ、結構あれね、バッティングで貢献してる人が多かったよね。
てかキャッチャーの豊作時代が、
ああそうだね、
てかまあその里崎とかとちょっとかぶってはないのか、まあ、伊藤がいたりとか、うん、まあ、で古田がいたりとか、うん、やっぱ90年代ですかね、簡単に言っちゃうと、う
ん、まあ、谷繁さんとかも、
ね、谷繁もそうですね、うん、いたな、いっぱいみたいな。
まあ別に今がいないわけではないんだろうけど、ね、
そうっすか、
そんなにバッティングで打てる星が少ないだけで、多分そのインサイドワークって言われてるその頭脳戦術とかは、うんうんうん、多分レベルはものすごく上がってると思うの。
そうなんですかね、うん、そっか、
野球論がそもそも進化してるから、多分インサイドワークし、まあ、保守論だよねに関しては多分ものすごくレベルが上がってると思うんだよね。だから別にあの頃のキャッチャーよりも劣っているわけではないけど、多分バッティング打てる保守っていう人がすごく少ないだけなんじゃないのかな。
そうなんですかね、
まあ、ずっといないからね。 そうい
う、なんかこれっていうキャッチャー、私、今あんまりないんですよね、まあまあ、12球団で。
思い浮かべた時に古田みたいな、
そうそうそうそう、
なかなかいないよね。
うん、阿部もまあもちろんそうだし。キ
ャッチャーは怪我が多い職業だから、そもそも少年野球でみんなキャッチャーやりたがらない。
やめちゃ、やりたがらない。
最初からやりたがらないから。
あとプロ野球入っちゃうと、キャッチャーからコンバートされる人多いですよね。外野とか、
確かに
一塁とかに。
野球センスある人はね。
そうそうそう、キャッチャーだともうお前生き残れないからっつって。
野球センスある人こそキャッチャーやってほしいんだけどな。
せっかく。なんですかね。まあそう。
それで、ピッチャー。
ピッチャー。いや、もう私、もう一番菅野ですね。
うん。
まあ、大谷がいたら大谷だったのかもしれないですけど、うん、菅野ですね。やっぱ安心、安定の菅野。
菅野投手。防御率0点台男の菅野。ロッテの石川選手なんかも選ばれてますけど。
ロッテの石川くんはね、まあ、
シンカーを武器にしてる選手、ピッチャーそんなに多くないから、
うんうん、
メンツとしては面白いと思うけどね。
どうなんですかね、なんかただ、メジャーリーガーと対戦したとき、まあ、球は速くないですよね、うん、石川は。
パワーボールで言ったらやっぱ藤浪選手とかの方が全然ありますからね。
うん、あと去年の強化試合ではちょっと、球にね、苦戦してて。
なるほど。
まあ、それに克服してれば、うん、まあ、コントロールもいいし。
ボール、ピッチャーは特に、そうですね、その、統一球っていうか、向こうの球、
メジャーのね。
に、どれぐらい、相性がいいかっていうのが、すごく大事
なんです。あと、マウンドがなんか違う。
あ、そうな
んだっけ、硬いんだっけ、柔らかいんだっけ。
よくあるよね。
そうそうそうそう。だからなんか、則本だったかな、楽天のキャンプで、なんか土持ってきてもらって、やったりとかしてるみたいですよ。マウンドもやっぱ結構、やっぱり違うわけじゃないですか。そうそう。
千賀投手、それから平野投手みたいな、縦の変化球の人、カット系じゃなくてさ、
はい、
フォークボールを決め球にしているピッチャーは、やっぱり、決め球、ボールにすごく苦戦そうな、
千賀はだってもうめちゃくちゃ苦戦してましたもんね、この間の。
実際にね、見に行った日がそうだったから。
そうそうそうそう。
まあ、大変そうだなっていう印象は
あります、ね。いや、なんか、これもまあ、ぶっちゃけたところなんですけど、うん、まあ、特にピッチャーかな。なんか、悪いなっていう選手いないんだけど、
うん、
あ、いいなみたいな人あんまりないですよね。お前、苦手切れ大丈夫だぜ、みたいな。私的にはね。な、結構、悩む。誰を何番目とか。
そんな中から、
うん。
去年最下位だっけの楽天の。
則本
投手。まあ、島選手もそうだけど、楽天から二人選出してるわけです、
ね。確かにね。うん、そう言われるとそうですね。
チームとしてはとても残念な結果だったけども
。ああ、でもそっか、うん。さっき私、菅野なら小林がいいって言ったけど、
則本なら
島がいいもんな。
それは、そうかもね。菅野の日は、菅野の時はか。
いや、うん。てか、本当は、則本は第二先発じゃなくて、第一先発って思ったんですけど、
うんうん
うん、則本くんは、割とタフなので、うん、まあなんか、連チャン、あ、違う、連チャンダメなんだっけ？あれ？
あ、ルールで。
なんかありますよね。
うん、なんか、球数制限がそもそもあるし、先発ピッチャーとかに。
なんかあんだよ、何日か開けるとか。
あるかもしれない。あんだよ。それは確かに。WBC ルール結構あるから、
ね、難しいな。ただなんか私的にこのピッチャー陣で最強の布陣みたいなのを考えたら、うん、菅野の次に妥協せず則本を投げさせたいと、
うん、今の純粋な思っちゃったんですよね。メジャー組を入れない日本球、うん、まあ大谷も入れずに
、まあ、このメンツで
純和の日本のエースは菅野と則本と。
いや、なんか、わかんねえんだよな。なんか役割が、このピッチャー陣並べられても。ま
あ、
誰がどこ投げんのよ、みたいな。
セットアッパー的な位置でさ、うん、まあ、第二先発って言われてる位置で、まっさらのマウンドじゃないところでさ、投げるのに慣れてないピッチャーってたくさんいるじゃないですか。特にスターターをやってる人たちは。はいはい、どこまでそういう器用なピッチャーじゃないとさ、うん、なかなかなれない。
そういった意味ではね、石川は絶対最初なんですよね。
あ、
多分な、途中からはね、なんか良くない気がすると思って、わかんないけど。
どこでもやっちゃう人も逆にいるしね。
うんうんうんうん。
後ろ行っても全然投げれる
し。牧田とかはね、
はいはい、
本当はどこでもって思うんだけど、なんかでも、また同じこと言うけど、この中で、こいつクローザーだぜみたいな、
う まあでも成績で言ったら平野投手が
本当平野
去年は
本当かい
何セーブしてるんだ。だってオリックスなんてねチームが全然2016年31ホールドセーブ8ホール
ド
防御率 1.92 キャリアハイに迫る成績、
復調したんだ、うん、一昨年か、うん、いまいちだったの。
そうだね、2015が一旦ねボロボロだった。
でも確かに平野とかはあの、うん、ロッテと対戦した時にもういい印象全然ない、うん、あもうこいつ出たらもう無理っすみたいな、終わりやわみたいな、
まあ、いわゆる典型的なクローザータイプ、ね、
でしたよね。
球が速くて、
あなんかもうそのイメージがもうゼロになってた私、うん、
まあ唯一はやっぱりボールにどこまでね、そのフォーク、あの縦の変化の人だから、はいはい、ボールにどれだけ慣れるかっていうのは残るけど、う
ん、でもなんかちょっとなんかそれを見てちょっと期待したくなりましたね。平野もいいですね。中継ぎって思ってたけど、
セットアッパー秋吉で抑えが牧下、どっちもあの南東派のピッチャーを、
うん、秋吉が結構去年の強化試合とかの
時、あよかったね、
たまに馴染んでたみたいなんですよ ね、
全然苦にしてなかった、ね、
そう、うん、これはまあ割と心強いっていうか、
はいはいはい、
まあこちらのチームとして割と武器というか強みかなって思ったんで、まあセットアッパーいい大事なところなんで、うん、もういいかなって思っちゃうんですけど、
ね、なるほどね。
そうこの中で悩んだのは野手なんですけど、うん、3番と6番なんですよね。
はいはいはいはい、3番は
じめさ、うん、そう坂本3番、うん、とか
まあよくあるよね
3思ったんだけど、うん、そうさっき話したその6番打者の、うん
はいはいはい、
宮本さんの言葉を借りて、うんうん、いやクリーンアップいけんじゃねえかと思って、うん、だしまあ坂本も筒香中田と続いた後の坂本は、
うん、
結構いいんじゃないかと、
うんうんうん、
まあ6番の方がどっちかっていうとなんていうんですかね、まあ、つなぎじゃないですけど、うん、場面に応じて役割を変えなきゃいけない人だと思うんですよね。3番の方が私的にはですけど割とガンガン打ってほしいというか、うん、まあもちろん6番にも全然長打とか打ってほしいんですけど、
まあそうだね、3番バッターはもう自分のバッティングで、
うんうん、
6番とか他の対応をしなきゃいけない時もあるからね。
まあもちろん坂本もだいぶ素晴らしい成績だと思うんですけど、うん、ここあえて
そうだよ、2000本安打最速到達するかもしれないよ。
本当そうですよね、
安打マシーンですからね、
はい、ちょっとここはグイグイいってる鈴木誠也にちょっと私は見てみたいなと思いまして、3番鈴木誠也、
そうすると、2番菊池、3番鈴木、4番筒香、5番中田って若い人が並ぶよね。
そうっすね、
比較一番年上なのは青木になるのかな、誰なんだろう、
青木じゃないですか、野手だと、まあ、内川も割と上ですけど、うん、
やっぱ若い人が真ん中に、
全体的にとても若いですよね、
うん、そんな感じ、
ピッチャーなんてだってもう、え牧田とかじゃないですか、上なの
上なのはね、
うん、
確かに、
だって私より年下ばっかりですよ、多分これ。
若い選手ばっかりですな、
うん、
いわゆるベテランのコーダみたいなタイプとか、
はあ、ね、若いのよ本当に、ね、そうそうそう、やっぱりね今あの2006、2009とか、まあ、うん、イチローがね、
うん、
やっぱああでかいっすよね、
精神的なね、
精神的支柱が、
の人が今回はやっぱ青木ですよね、
になったらいいですよね、
うん、
したらグッてまとまると思いますよ。普段やっぱり
対戦もしたことないし、
そうそうそうそうそう、
こともない人たちだから、多分すごく刺激は受けるん
じゃない。逆にこの中で顔なじみの人とかよりも青木が真ん中にポッと入ったら、うん、確かにまとまりそうですね、う
ん、でヤクルトのね山田であったり秋吉だったりも一緒にプレーはしてないんじゃないの。
してない、
結構前だよね、だいぶ前に行ったもんね、
してないと思いますよ、
うん、あそうだよね、
うんうんうん、はい、そんな感じで、じゃあ、ね、ちょ塩原さん、
はい、
行ってもらってもいいですか。
ちょっと話しながら、
はいはい、
少しこう変えたいなと思うとこ変えたんだけど、まず、野手から、
はい、
野手は、1番センター青木、
はい、
アストロズ、
うん、
2番セカンド菊池、
広
島東洋カープ、
3
番、DH 東京ヤクルトスワローズ山田、そして4番 DeNA ベイスターズ筒香、そして5番、福岡ソフトバンク内川、ファースト、6番ライト、広島東洋カープ鈴木誠也、そして7番に、読売巨人 坂本勇人、
う
ん、そして8番にソフトバンクサードの松田、
はいはいはい、
そして9番キャッチャーは楽天から島、おそしてピッチャー第1ピッチャーが、読売巨人菅野投手、
はい、
そして2番手第2先発が、東北楽天則本選手、はい、そしてセットアッパーが、
はい、
東京ヤクルトスワローズ秋吉選手、
あれ
そしてクローザーは、うん、東北楽天松井選手、
あ、松井だ、
はい、
はあはあはあはあ、
こんな感じでちょっとドリームチーム
を組んでみた。ちょっと松井はどういう、
平野と悩んだ、どっちか悩んで、
はいはい、
決め手は決め球があのボールに合いそうな方、
そうなんですか、
縦系の投手が軒並み苦しんでいたということで、横のあのスラーブか、
松井
選手の決め球、
うんうんうん、
あの曲がりの大きいスライダーの方が秋吉選手とが、うん、あの対応してたところを見ると、やっぱ横の変化のピッチャーの方がすごく扱いやすいんじゃないのかなと思って、
はいはい、
秋吉松井で組んだんだけど、
うん、
もしかしたらセットアッパーで秋吉を使うんだったら、
うん、
ケツをガンガン球の速いピッチャーにした方がバッターの対応はしづらいかなっていうのはちょっと思った。
確かに、
だからクローザーを先に固定しちゃって松井に固定しちゃって、セットアッパーの方を秋吉と千賀でどっちかで兼任するっていうのもありかなって思った。タイプを変えてね、
うんうん、
秋吉投手もしくは千賀投手ないし平野投手みたいな、ああいうガンガンタイプの、
うん、
ストレートでパワーピッチャーで、
うん、
セットアップにするのもちょっとありかなと思ったんだよね。クローザー松井を固定しちゃった方がいい気がするんだよね。まあハートの強さだよね、やっぱ松井は。なんといっても
松井ってハート強いんですか。
めちゃくちゃ満喫気強いじゃん。
あの
人はもうハートの人でしょ。だって感情出しちゃうじゃないですか投げてる時に。
楽天はなんかそういう人が伝統的に多いんですかね、
わかんないけど松井といったらそうでしょ。もうあの投げてる時にバッターを殺すぞっていう顔で見ながら投げるじゃない。
そうなの。
そうだよ、投げてる時にシャーッみたいな感じになるじゃん、はいはい、あれが松井でしょ。
いやもうだってさ、うん、田中将大から則本からの系譜でさ、
そうだ、ね、
結構そういう人多いじゃないですか。なんか
そうだね。
そうなんだ、あんまイメージなかったな。
いや松井じゃないかな。
そうなんだ、
うん、
なんか私松井にあんま期待してないんだよないや多分、うん、おととしの、うん、なんか秋ぐらいにやってた、まあそれも強化試合みたいなやつで、はいはい、なんだっけ、あれ則本をセットアッパーかなんかで使って、うん、でその後に松井かなんか使ったんだっけ、
奥、
うん、久保さんが、なんかあの時がもう2人とももうグズグズのダメダメだったんですよねあれがね、うん、ちょっと響いてて私の心の中に、おやっていう、なんか則本がまず後ろの方投げるっていうのが全然で、
そうだね、やっぱ前投げた方がいいよね。
で結局その後かなんかに投げた松井も結局ダメダメで、
うん、
で勝ってたのに負けちゃった、それで3位になっちゃったみたいなのがあって、
はいはい
はい、っていうちょっと思い出が私拭いきれなくて、
楽天史上初の2年連続30セーブ以上記録してる安定感抜群の男です。
はー、そっかそっか、
やっぱクローザー松井、うん、
まあ言われてますよね。
そうだね、うん、ただ弱小球団から俺3人も選んでしまったっていう、星野の島選手、そしてキャッチャーの、まあ、則本選手と松井選手合わせの島っていうのも、
ね、ああ、それはまあまあまあ。
いいかもしれないね。そこ固定してさ。
でも弱小級なんだけど、でもいい選手だと思いますから。まあ、
別に。彼らが、
そこはね。
ないけど、
うん。
うん。秋吉、セットアッパーで秋吉はね、すごく、一番手じゃないにしてもね、めちゃくちゃ使えると思う、多分。
うんうんうんうん。
千賀投手が意外と対応しきれてなかったところを見ると、
はい、
やっぱり一番安定感あるのは、うん、秋吉なんじゃないかな。
まあ、だし秋吉は、まあ、もうほぼ本職みたいな感じですから ね、まあ、抑えもやったりしてたけど、
うんうん、一番頼りになる気がする、うん、
だいぶ頼りになる人だと思います、
うんね、
この中では、この
期待したい、ね、
順番でやるんだったら。いやでもあれですね、菅野、則本、秋吉まで揃っちゃいましたね、
う
ん、
そうだね、
抑えが違うぐらいで。
いやでもそうでしょう。
まあ、もちろんね、他の選手もいいんだけど、うん、一番1試合目ではないのかなみたいな、うん、一番手ではないのかなっていう。
菅野はね、何がいいってね、ワンシームですよ。
はは
あれが 多分海外のバッターにすごく相性がいいと思う。
ワンシームってどういう感じのボールですか？
あのなんか変な魔球ですよ。あの、うん、シンカー気味に少し、
はいはい、
右バッターの膝元に沈んでいく球、うん、あ、
はいはいはいはい、
あれはねマジで魔球だから、
うんうんうん、
田中将大のスプリットとかさ、
はい、
あと、黒田のフロントドアとか、ああいう系のさ少し変化のちょっと小さめな、
うんうん、
なんて言うんだろう、いわゆるカーブとかフォークじゃないさ、
うんうん、
ああいう球が結構メジャーの選手にやっぱすごく通用してるところを見ると、ワンシームはめちゃくちゃ使えると思うんだよね。
なるほど。
あの球はいいんじゃないかな。で、あの、うん、あれじゃない、フォークボール系じゃなくて、ないのに落ちるっていう沈んでいく球だから、うんうんうん、新しい球、この球、ツルツルボールでも、
うん、
そんなに苦にしないんじゃないかなっていうのが、はいはい、やっぱ菅野が一番っていうの、要因ですね、
うんうんうん。コントロールもめちゃくちゃいいですからね、
ね
菅野って。
火の打ちどころがないよね。
と、本当思う、うん。あの、2013年の楽天と巨人の日本シリーズで、
はいはい、
田中が唯一負けた試合が菅野が先発の試合なんですよね。あれが私結構、忘れられなくて、うん、絶対僕は勝つつもりでいましたみたいな、もうギラギラした目で言ってて、本当勝ったからこいつすげえなと思って。
つぶらな人見なけど、
ね、やっぱさ、なんかハートはやっぱその
そ,、ね、
まあ、そもそもあの日ハム断ったとかもありましたけど、うん、まあ、そういうそこも含めて、まあ、ハートは強いよなっていう負けん気っていうかさそういうとこもいいなって結構思います。
いや、いいよね、うん、菅野めちゃくちゃいいと思う。
いい、そうそうそうそう、
ナンバーワンじゃないかな、
うん、この中だったらね、うん、間違いないと思う。
大谷がいないんだったらやっぱ、
うん、
菅野。
ちなみに藤浪ってどうですか、どういう感じで使いたいってあります？
去年がね、
うん、
去年がちょっとあれだったんで、
なんか本当だったらね、
ロマン法ですね。
ロマン法どういうこと？
まあ、ロマンのピッチャーだね。あのパワーでゴリゴリ押せるから、
うんうん、
ガンガン三振取りたい時に投げてほしいけど、
うん、
でも安定感とかを考えるとな、菅野則本の次になってしまうよなっていうのは、う
ん、普通に先発って感じですか？
ああ、頭じゃない、
第一先発、
うんう
ん、そうだね、まあ、私もそうと思ったんですけど、
あの裏試合で、裏って言ったらあれだけど、
まあ、3試合目ぐらいですね、
うん、3試合目2試合目、
私も3試合目の想定です、
うん、藤
浪1個目菅野、2個目武田、あ、3個目藤浪、はい、4個目石川の想定です。千賀、
ね、
うん、とかは2番目かなっていう、
はははは、
私的にみたいな。そう、藤浪はね、なんかもったいないっていうか、惜しい感ありますよね。
まあ、ちょっと、やっぱ、阪神で、去年、2016でそんなにっていうのが、
うん、
まだちょっとシーズンでそもそも上げてないと、ちょっと怖いってこと
ですね。まあ、わかんないですよね、ほ、うん、まあ、結局それが今の最新状態ですからね。
そうなんですよ。
判断基準としては。
でもそれでも呼ばれてるってところはやっぱね、
まあ、
ロマンですよ。
確かに。
うん、
いや、だって素材はあるでしょ、確実に。一番
じゃない、うん、
ね、
若くて、
はいはい、
大谷と同い年でしょ。
で、3番山田、
うん、
DH、 いや DH 山田は、うん、まあ、ぶっちゃけ思ったんですよ、
うん、
内川と悩んで、うん、内川がファーストなのね。ということが、中田を使わないということですね。
うん、そういうことです。
はい、これは。
この打順の。
教えてください。
一番の肝は、中田翔を使わない、
うん。中田の不在ですよ。
中田を使わない。これもうほんと、悩んだんだけど。
うん、おう、
あの、内川と、
はい。
筒香と、山田の3枚を使うと思うと、中田の入るとこがない。
うん、そこの3人をな、うん、
絶対入れたかったので
並べたかったんですか？
この3枚を絶対入れたくて、
うんうんうん、
そうするとどうしてもなかなか入るところがないっていうのがこのオーダーだね。あ、ファーストがね、まあ筒香も一応やってたから、
ファースト、ね、
そうちょっと考えたんだけど、
まあ、
うーん、いや入れるとこねえなと思って、中田のバッティングをわざわざ使うほどちょっと駒がって感じでね、
はいはいはい、
そんなに埋めらんないなと思って、筒香4番がやっぱ割と外せなくて、ちょっと内川と迷ったんだけど、うんうん、ぶっちゃけ4番ファースト内川と、
マジですか、うん、内川4番、
うん、うん、ちょっと迷った、あの
つなぐ系ですね、どっちかっていうと、
そうだね、うん、
ほー、
内川は俺はまあ今でこそスラッガータイプの筒香が、
はい、
日本球界ナンバーワンバッターみたいな感じになってるけど、俺は日本球界でナンバーワンバッターは内川だと思ってるので、
うんうん、内川さん聞いてますか？聞いてません、ま
あ、中距離砲なんだけど、うん、長距離砲じゃないんだけど、
うんうん、
ナンバーワンバッターは内川だと思ってるから、
やっぱうまいですからね、バッティングは、
やっぱり、まあ、あとさっき言ってた、
うん、
あの前回大会での
はいはい、
あれの 悔しさをやっぱ内川に晴らしてほしいなんで、うんうん、絶対入れたくて、
うん
うん、レフトで入れるかファーストで入れるかって考えた時に、
うん
うん、筒香とのをレフトで使った時親和性が高いのはやっぱファースト側で使う方かなと思った時に、うんうんうん、中田ファーストだったら内川の方がいいだろうっていう、
うん
う
ん、
ここの3人でなんでね。で山田はは
い、
山田は足もある人選手だから打線に入れたかったの。
まあ確かにな、
内川と筒香の、ね、と唯一共存できるのが足が速いからなんだよね。この人はあの長距離砲だけじゃないから、
うん、
それで入れたくて3番に入れた。3番坂本がね結構あったんだけど、はい、あったんだけど山田を3番ね置いといて出た時に一本で帰ってこれるランナーっていうことで、ちょっと、筒香のヒット一本で帰ってこれるランナーっていうことで、ちょっと足の速い人をね、上位打線に入れたかったの。
はいはいはいはい。
まあ、サード松田、それかキャッチャー島。島は、まあ、この辺は、まあ、無難に選んだ。
そうっすね。
そう。それ以外だよね、悩んだのは。
7番坂本っていうの、なんか7番打者についてはちょっとなんかあるってさっき。
そうだね、ここね迷ったの。山田が7番で3番坂本っていうのと、
山田7番っすか。
そう
山田7番
に、7番バッターは2人目の4番バッターって言われてる7番打者論っていうのがあって、ここに長距離砲恐怖の7番打者を置くっていうのがあるので、山田とちょっと悩んだ少し。そうなんだよね。で坂本の方が山田選手よりは、なんて言うんだろう、相手ピッチャーによらない。坂本選手は結構どんな球も救えるバッターだから、変化球ないし速い球ないしコントロールの良し悪しないしに割と天性のセンスで反応できるバッターだから、本当は3番に置きたかったんだよね。
そうなんですよね。
そう、最終的にでもそれ入れなかったのは、山田選手が走れる選手だから、うんうん、頭に持ってったっていう感じ。まあでも、4番の前じゃん。3番バッターだと盗塁はできないんだよね。っていうもったいなさはある。
うん、
4番の時走る必要はないじゃない。だから7番の時だったらさ、スチールが効いてくるか、例えば7番山田から始まった時に、松田が8番にいるじゃない、
はい、
で、山田が、スチールしてランナー2塁で松田っていう形を作れるけど、山田が3番から始まって出塁しても筒香の時には走る必要ないじゃない、てか走れないじゃない4番バッターの時には、っていうもったいなさは少しある。3番で使っちゃうとね、スチールをさせづらいんですよ。4番バッターの時はランナー走らないのがさ、まあ一応セオリーじゃないですか。
なるほど、
っていうのでもうちょっとあるんだよね。だったら、いっそケツに持ってっちゃった方が、7番に持ってっちゃった方がいいんじゃないのとも、少し思う。
はい、
うん。ちょっとそこで悩んだ。
いや、難しいですね。うん、結局、なんか普段の打順とかが被ってる人ばっかりなわけじゃないですか。だから、本当このためのチームを作んなきゃいけない。まあ、普段と同じような役割やってる人もいるけど、7番坂本とか、まあ山田とかにしてもそうだけど、
そうなんだ。
でもそういう考え方を結局しなきゃいけないわけじゃないですか。
あとね、左バッターがね、俺秋山を迷ったんだよね。少ないから。
左か、
うん。左バッターがものすごく少ないので。
あ、青木って左じゃないですか。
右。青木と筒香ぐらいじゃない、うん？この流れでいくと。
あ、鈴木誠也違うんでしたっけ？
鈴木誠也はそうだね、右バッターだから。
あ、そっか。
だから秋山6番で鈴木との、ライト鈴木、ライト秋山の、あれは相手ピッチャーに合わせてあり。うん、
ああ、
うん。相手右ピッチャーだったら、左の秋山。左ピッチャーだったら右の鈴木。
平田は？あれ？平田違うかな？
平田も右だね。
あれ？
うん。左バッターが全然いないんだよね。
マジっすか？
うん。誰がいいんだろうな。
田中康介は？
あ、田中は左じゃなかったっけ？どっちだっけ？
わかんない、うん、ちょっと。
わかんない。
ピッ
チャー。はい。ああ、左だね。
ああ、うん。まあ、すごくいっぱいいるわけではないんですね、左が。
左バッター少ないと思う。
はあ。
誰がいいんだろう。
そいつは、チェックしてなかったな。
いや、本当に右バッターばっかりなんだよね。こうやって並べてみると。
ピッチャー
は？
は？
ああ、確かに。松井。 と、うん、あれだけ？
ちょっとあんまり。
お、あ、岡田か？
うん、
岡田も左だよね。
え？
確かに右ピッチャーばっかりだね、こうやって見ると。そう言われてみると。
ねえ。ほ
ぉー。うん。
平野も右？
うん。みんな右だね。
千賀は？
千賀も右でしょ？
右だわ。
武田も右。
あ、宮西。
宮西が左
か。あ、宮西がいいんだ。
そっか、確かに。
でも先発って考えると、
いないのか。
キャ
ーね。
ええー。
相当だ。まあ、もともとね、球界に左ピッチャーってすごく少ないけど。
そうだけどさ。
やっぱりいないんだね。
うわー、なんかそれは別に選ばなかったのが悪いとかじゃなくて、あ、いねえんだっていう、なんか、うん、まあ、あーって感じ。
どこでも欲しいんだろうね、やっぱり左ピッチャー
は。うわ、なんか。うわ、なんかやっぱり角中選ばれてばよかったなって今すごい思い始めた。角中左じゃないですか。
そうね、角中でもね、かそうね、角中を呼ぶぐらいだったら秋山なんだろうっていう感じの選出な気はする。
うん、
秋山の方が確実性が高いからっていう。
でも平田もいますよ。
まあね。そうね、平田よりは確かに角中呼んでほしいなっていうのはあるね。秋山は全部できるからさ。
はい、
守りもできるし
走れますね、うん、秋山いいよね。秋山もすごい好き、うん、あー、でもなんか結構あれですね、うん、なんか被りましたね、
似たり寄ったりです。
まあでも結局そうなるんだろうなみたいなとこありますよね、う
ん、何を
落ち着くところに落ち着く、
うん、何を重視するかで何を捨てるかで、俺は最大に一番捨てたのは中田翔。
捨てましたね。私とか山田じゃないですかね、捨てたの、
う
ん。
そうだね。
山田はだって、いや、使いたいよ、そりゃっていう感じ。まあ、いや、まあ、DH、山田もあんのかなぁ。でもなんか山田、DH っていうのがなんか。
あのね、実際、予想、うん、予想でいくと、多分内川外して山田いいんだと思う。
その DH 山田って感じですか？それともセカンド？
そうだね、DH 山田、うん、ファーストが違う、中田翔で。
ファーストが中田翔で、
うん、ファーストが中田翔で、はい、DH が山田で、内川アウトだと思う、予想は。国母監督の使い方は。
内川ベンチ。
うん。だと思う。わかんないけどね。
まあ、でも、
うん。あとはその時の調子次第だけど、でも、多分、じゃないかな。中田翔外さない気がするんだよね。
まあ、国語、
うん、
で監督はね。
山田も、どうなんだろう、外さない気がするんだよね。
微妙。いや、まあ、外したくはないよね。そりゃね。
まあ、これは俺が好きな、あれで組んでるやつだから。
まあまあまあまあ。私もそうだけど。
予想とはちょっと違うけど。
うん。逆に、まあ、ちょっとここから外れて、はい、本当にさっき言った中居くんの俺の侍ジャパンじゃないですけど、うん、こいつ入れたいみたいな。
ドリームチーム。
ドリーム。まあ、大谷か。終わった。
今回、辞退
した。あ、辞退、うん。あ、そうだ。あの、日ハムの中島もね。
うん。
それで田中康介が選ばれたとかいう。
やっぱ投手陣だよね。前、県に田中マー君、ダルビッシュっていう、この、
上原。
メジャーリーグ組。上原だよね。俺はね、一番
出てほしかった。
入れてほしいのは上原。
抑えで。
なぜなら国際試合にめっぽう強いっていうこの文言も書いてあるけど、めちゃくちゃ、もう俺さ、若い時からずーっと上原を見てさ、上原が国際試合で本当ね、負けたとこ全然見たことないから、本当に上原に投げてほしかった。っていう、
はいはい、
っていう番組をまさに年末年始よくやってて、
うんうん、
上原選手今年結局 WBC 出るんですか、うん、みたいな、それはまだわかんないですよ、うん、みたいなのを何度も見てたから、いや、最後に、キャリアとしてはもう最後じゃん。
うん、
ぶっちゃけ。
うん、
出てくれーっていうのはもうすごくある、
ね。下手したら今年カブスと契約しなかったら引退するみたいなこと言ってましたからね、上原は。契約なかったら、いや、日本球界復帰はないんで引退しますみたいなこと言ってて。
いや、上原ですよ、やっぱ。国際試合といったら。
いや、出てほしかった。
長年日本代表を支えてきた人だからね、上原浩二は。
ね
え。やっぱ一番見たいよね。
見たかった。
うん。
最後に投げる上原が見たかった。
見たかったね。
ねえ。まあまあまあまあ、なんかダルビッシュとか出ねえんだろとか、まあ思ってもいたけど。うん、
まあね、その辺は。メジャー組は、 可能性低いだろうなと思ったけど、
うん、でも出てほしかった、うん、それでも出てほしかった、
ね、
なんかねえ、まあそりゃいろんな事情はあんだけどさ、なんかやっぱあのイチローの活躍とかを、
あ、
まあ、もちろん彼らも知ってるし、ダルビッシュとかマエケンとかもその活躍知ってるし、うん、なんかそういう人にいてほしいみたいな、まあ、もちろん青木がいるんだけど、うん、であの時も実際あの松井秀喜が断ったりとかもあったじゃないですか、うん、そうだね、だから前例がないわけじゃないんだけど、うん、なんかこうやっぱ寂しいっていうかさ、
まあね、見たいからね、
てかやっぱ結局こいつらが最強だなみたいなとこもあるじゃないですか。ダルビッシュ、田中将大、マエケンとか強いなって、実際メジャーって、うん、みんなめちゃめちゃ活躍してる人ばっかだから、やっぱ戦力として欲しかったよねって思っちゃうんだけど ね。
誰か一人だけ、誰か一人だけ、もし権限で強制的に出場できる、さしてあげれるん、うん、自分のあれ、ね、うん、できるんだったら大谷翔平よりもマイケンよりも、うん、マー君よりも俺は上原だ。
いや難しいな、いや見たいけどでも一人だけってなったら私でもねダルビッシュかな。
ダルビッシュ、あ、
いや、まあね、間違いないでしょ。
あ、そうだね、
なんならもうね最後も投げれますからね。
あ、
原監督の時は最後投げましたからね、クローザーで、それで勝利投手になりましたからね。いやー、てかすげえ、すげえピッチャーばっかだな、ほんとに。
そうですよ。
ねえ。
まだ見たかったな。
見たかった。
あのね、全盛期の上原のね、もうなんか、空飛んでんじゃねえかみたいなね、ピッチングフォーム、すごい好きなんだよね。
どういうこと？
なんか、躍動感あふれるさ。
うん。
投げた後にビューンってこうさ、ジャンプするようになさ、すっごい躍動感溢れてさ、
はいはい、
球もギュイーンって手元でさ、うんうん、伸びるストレートとか見るとさ、もう、うん、ふーって感じだったわけよ。
あのなんか球の感じはやっぱ変わらないですよね。
変わらない。
フォームは微妙に変わってますけど、
うん、
球の感じ、あのね。
すげえ独特の投げ方するしね、なんか。
球速もね、全然、
そうそう、
すごく速いわけじゃなくて。あとそう、この間、あのまた球児園の話なんですけど、うん、球児園の球持ちっていう回があって、
はいはいはい、
玉持ちがいい悪いって言うじゃないですか。
ああ、いいね、
でそれでまあ上原はまあ俗に言う玉持ちが悪い投手なわけですよ、
うん、
早いね、早く話しちゃってるから、
ね、
そうそうそう、でそれで上原にこう取材してて、上原が言ったのはまず玉持ちがいい悪いっていうのが違うと思うんですよね。玉持ちはなんだっけ、早い遅い、違う、長い短い、長い短いとかだったからって言うべきなんですよみたいな。悪いって言うと悪いみたいだけど、別にそのリリースが早くたって、うん、その他の技術とかで実際工夫できるし、で、うん、実際僕は勝ってるわけじゃないみたいな、これでもう僕も27年やってんでみたいな、
ね、
いい悪いってのはねちょっとやめてほしいんですよね、まあ、みたいな。
いや、上原は、そう、典型的な、早く、リリース早いピッチャーだよね。
うん。うん、そうそうそう。
すごくわかりやすい。
そう。実際多分、そうなんだけど、うん、でもやっぱり、勝ってんじゃんっていう。そうそうそう。まあだからそのコントロールだったりとか。
うん、別のところでね。
そう。あとなんだっけな。
上原が一番はあれだよね。後ろが小さいこと。
あ、テイクバック？
そうそう、テイクバック、うん。バックスイングとフォワードスイングに分かれてるじゃない。
あ、
その時はバックスイングがすごくちっちゃくて、そっから一気にフォワードスイングにペッて投げて出
る。それ言ってたかも。早い。投げるのが早いみたいなことです
か？球が早く感じるの、あれって。
あ、そうそう、そうそう。あ、それそれそれそれ。それ言ってた。
1、2の3じゃなくて、1、3ぐらいでもうすぐペッて出てくるから、
はいはい、
そう。
Yes, yes.
早く感じるのね。あれは球持ちが悪いっていうか、早いからこそ、
う
ん、すぐ球が出てくるんでね。ピッチングマシンみたいにウィーンガチャンじゃなくてウィンガチャッぐらいだから、もう来たみたいな感じになるから。
すごい、まさにそれ言ってましたわ。
そうそうそう。いやもう上原は典型的な、すごくわかりやすい。そうなんでね。で、牧田とか、西武の牧田とかが、逆に言えばすごく球持ちが長くて、前の方でペッっていう風に、一番最後の指先のところまで持ってって、
うん、
そこで変化球投げ分けてるから、
はいはい、
それを、しかもコントロールしてて実は、牧田選手って球持ちが短い時もあるの。それによって球が早く見せてるっていう時もあるの。
はいはいはいはい、はい。
一番先まで持たずに、先にシュッって投げちゃうっていう時もあるから、それを、バッターがあれなんかいつもよりちょっと球が速いぞみたいな感じに感じるんだって、う
でもなんかやっぱそのリリースポイントを前にすればするほど体に負担がやっぱこうかかるみたいな、他の投手がなんか言ってたんですよね。晩年になってからやっぱちょっと変えたみたいな、それで抑えてたんだけど、うん、誰だったっけ、
まあ、いいっていうふうには言われるよね。やっぱギリギリまでボールを持ってた方が、はいはい、うん、回転も最後までピッて指先までかかるし、うん、低めに集まるし球は、うん、あの早く投げると上に行っちゃうけど、うんうんうん、遅くあの持ってれば低めに基本的には行くじゃない、うん、
だからまあそこをそこだけじゃないところで結局ピッチングってできるから、うん、 そうだね、そういう意味でいい悪いをやめやって、
そうだね、
上張りが言ってて、
もう方法論だから、
まあまあ
方法論だから、
そうですよね、
タイプが全然違うから、
はいはいはい、はい、ちょっと今からエナズの21球の話をしようかと思ったんだけど、もう時間がだいぶ
なるほど
いっぱい、いやーこれもね、玉持ちの回で出てきてね、なかなかちょっと面白かったんですけど、ちょっともう1時間ぐらい喋っちゃったんです
けど、結構喋ってない、
ちょっともうまた終わんないんで、
ボリュームが
ちょっと、まあね、はい、WBC が3月の7日から始まるんですって、はい、第1次ラウンドが、1次ラウンドと2次ラウンドが、東京ドームでやって、それ勝ち進むと準決勝であのアメリカに行けるらしいんですが、これまあだいぶあの決まった時に話になりましたけど、日本のいるプール B グループがキューバだね、
はい、キューバいるんですよね、
キューバ、中国、オーストラリアです、いやキューバかよみたいなね、
かの有名なね
デスパイネとかいるんじゃないのだからみたいな、
代表として出てるんだったら、
ソフトバンクに入ることがついに決定したデスパイネさんが、
デスパイネになった人がそうですね、
いやどうなのよっていうね、これ勝ち進めんのって、
もうここそうだね、
だいぶよ、
いやどうなるんでしょうか、
だって他のチームだってね、なんかアメリカとかドミニカとかいろいろいて、まあ、特にキューバでもやっぱ怖いな。
そうだね。キューバ、ドミニカあたりがやっぱりすごく、まあ、あとアメリカもあるけど。
はい。あと地味にね、韓国もね、そうだね、因縁の負けたりしてますからね、ね、本当に。
あるから、楽しみですわ。
はい。あ、これあれですね、決勝の日が、うちらの初日ですね。
ああ、そうなんだ。
3月22日。
なるほど。まあ、その、18時から。
はい。
日本時間の23日10時。
ああ、朝だ。
二日目の朝。
あ、二日目の朝か。なるほど。ずれてんのか。はいはいはい。
なるほどね。
いやー、まあ、そこに日本が行ってるのかどうかっていう。まあ、ぜひ行っててほしいですけどね。
行っててほしいですな。
本当に。はいはい。
何ですか？
そんな感じです。じゃそんな感じで、ぬるっと、ぬるっとお知らせに。
お知らせに
入ります。今言った時をかける稽古場、はい、アガリスクエンターテインメントの第23回公演が、東京公演が3月22日から28日に下北沢の駅前劇場で、
はい、
4月4日から4月9日に、京都の開花でやります、
はい、
アウトコミュニティスペース開花で、ツアー公演またやります、まあ、だいぶ初演とは書き換わって、
うん、
いろいろ大変な稽古をしてますけれども、
だいぶ、はい、特にラストシーンとかラストにかけてが変わりそうだね、
だいぶですね、うん、お話の重要な部分がいろいろね、まあ、キャストさんも増えて変わってますんで、うん、ね、初演見た人もぜひ見に来てほしいっていうのと、うん、この本番に先駆けて、
はい、
あの支援会を
やりますね、
やるんですよね、
はい、3月1日の19時から、
はい、19時から
新宿シアターミラクルにて、はい、22日から始まる本番に向けての支援会かつ作戦会議、
はい、
お客様を巻き込んでの作戦会議、
はい、
その先を戦い抜くための作戦会議に参加できるというか、参加、は
い、してもらいます。
もらいます。
はい、
あのここが面白かった、ここはよくわからなかったとか、はい、そういう意見、マジの意見をマジで作品に反映するっていう、
はい。
はい、戦いがあるので、
そういうのを言ってくださいっていう、はい、その上でもしかしたらなくなる、
あ、そうですね、
なんかシーンとかが、
あと復活する初演でなくなったわけじゃなくなったシーンがさらにお客さんのその要望によって復活することもあるので、うん、
そのパターンもいろいろあるんで、
はい、
まあ、ぜひちょっと創作にあの力を貸していただければっていう感じでやるんで、こちらの方もあの本、公演の方も支援会の方もチケット発売されておりますので、
そうですね、
ホームページの方アクセスしていただいて、
はい、
ぜひご購入いただければと思います。
はい。
はい、そして、来週の、 モリエンテスラジオが、はい、朝越したけとの予習するは我にあり、うん、2月10日、うん、なんですけど、なんかこれ公開収録
そうです
みたいなことやるらしいですよ、うんうん、ね、なんか台東区のなんかどっかでざっくり
なんか区民館
かな、ね、はい、でも一応無料らしいんで、
はい、SF とかそういうもの、はいはい、SF 交渉的なそういう話を、そう
ですね、まあ時かけに先駆けてと言いますか、うん、はい、やるみたいなんで、
初の公開収録なんで、ね、よかったら
なんかいいですね、
無料で見れるから、
無料で
なんかご飯でも食べながら見たら
ちょうどいいと思います、はい。まあなんかそれなりに面白い感じに、まあ多分他の劇団も何人か、
うん、あ、見に行く人も多分いると思うので、
はい、ちょっと私はいないですけど、はい、いると思いますんで、
応援してみたら
ぜひぜひ
よろしい
か、はい、行ってみてください、はい、はい。そして、来週じゃない、次回のノーベースボールノーライフは、3月10日の金曜日です、
はい、
はWBC 真っ只中ですが、
はい、
何喋るか知りませんけど、
その時になって、ね、
その時になってまたやりますけれども、はいはいはい、ぜひぜひまたよろしくお願いいたします、
はい、
はい、ということで今日は塩原さんどうもありがとうございました、は
い、ありがとうございました、
はい、皆さんも1時間以上の長丁場お付き合いありがとうございました、は
い、ありがとうございました、
はい、じゃあね、また聞いてください、さよなら、はい、
さよなら。